伊賀の歴史世話11赤い悪右衛門明智光秀の天敵だった男。今年の NHK 大河ドラマは明智光秀が主人公です。織田信長に見出された光秀は政治や軍事、外交に才能を発揮し、織田家の中でも異例の出世を遂げた人物です。この光秀の天敵と呼ばれた男が、丹波の国黒井町、兵庫県丹波市の城主であった赤井直政です。直政は通称の悪右衛門が示す通り、勇猛な武将でした。天正3年1575年、信長から丹波平定を命じられた光秀が、大軍で黒井町を攻めますが、直政の戦術の前に敗北しています。その後も直政は戦国大名の毛利氏らと同盟を結び、反織田勢力の一翼を担いますが、天正6年1578年、病により死去します。直政を失った赤井氏は、幼少の嫡男直義が後を継ぎ、悪右衛門を名乗ります。しかし勢力は衰え、翌年に黒井城は光秀によって攻め落とされました。逃げ延びた直義は名前を萩野金左衛門と改め、浪人となります。この直義を召し抱えたのが藤堂高虎でした。慶長15年、1610年、高虎は直義に伊賀で戦国を与え、名前を有名で馳せた赤い悪右衛門に戻させました。この高虎の恩に報いるため、直義は大阪の陣で奮戦。その子孫も幕末まで藤堂藩に仕えることになります。伊賀での赤い氏の屋敷は、江戸初期の城下町絵図では、西の丸の外堀旗、現在の上野西大手町に見えます。その後、数度の屋敷替えを経て、明治初期の絵図では上野忍び町に確認できます。この上野忍び町の武家屋敷、赤池住宅は、平成22年、2010年9月、母屋や長屋門などが国登録有形文化財に指定され、同年12月には、赤い石から市へと寄贈されました。武家屋敷は戦国乱世に光秀と渡り合った直政の末裔が、江戸の太平の世に伊賀の地で得た暮らしぶりを今に伝えています。写真は上野忍び町の赤池住宅です。文化財課歴史資料係、電話524380、ファックス524381。差別に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。想像力を働かせて、保育幼稚園化、人と人が気持ちよく過ごせるようにと考えるとき、言葉はとても大事なものであると思います。困っているときに、どうしたのですか、大丈夫ですかと声をかけられると安心してほっとした気持ちになります。仕事を終えたときに、ありがとう、お疲れ様という言葉に達成感を得られます。反対に、同じような言葉でも、その時の状況によって、心の中がざわめいたり落ち込んだりする時があります。言葉は人を元気にすることも傷つけることもあるのです。関わりの中で人は次第に一人一人の生活や考え方、価値観が違うのは当たり前ということに気づいていきます。しかし、それでも自分の考えを中心に言葉をかけたり、自分の生活の範囲にないものを避けたり、違和感を抱く傾向があります。その結果、 人は無意識に言葉で相手を傷つけてしまうことが起こってきます。自分にとっては大丈夫と思った言葉や、その場の雰囲気で何気なく出た言葉が、相手にとっては辛いことだったりするのです。場合によっては、多数派の集団で少数派を攻撃してしまっていることもあるかもしれません。また、人は相手が何に悩んでいるか、どんなことに傷ついているか、その人の心の中までを知ることはできません。悲しい時にそっとしておいてほしい、声をかけて励ましてほしいなど、相手に合った対応はそれぞれです。やはり、普段からいろいろな場面で、相手はどう思っているのだろう、何を感じているのだろう、と、想像力を働かせて言葉をかけていくことで、少しでも相手に近づくことができると思います。そうやって言葉をかけること、それが人と人がつながっていくために大切なことなのではないでしょうか。ご意見などは、人権政策課、電話 229683、ファックス 229684、メールアドレス jinken-dango@city.iga.lg.jp へ。茶船、伊賀船だより。緑色の忍者列車がいない。忍者船、伊賀船の踏切が鳴ると、何色の忍者列車が来るかなと予想したことはありませんか？忍者列車は青色、ピンク色、緑色の3編成ですが、最近緑色の忍者列車を見かけません。なぜかというと、現在車両の定期検査を受けているためです。車両の定期検査とは、自動車の車検のようなもので、車両の安全性と信頼性を確保するために、車両の主要部分を取り外し、各部分についての検査・修繕を長期間かけて実施するものです。忍者船のすべての車両について、それぞれ4年のサイクルで検査を受けています。検査を終えた緑色の忍者列車に会えるのは今年の秋以降。次に走っている姿を見かけたら、お帰りの気持ちで乗車してみてください。問い合わせ、交通政策課、電話 229663、ファックス 229694。芭蕉王記念館だより。芭蕉さんは身近な生き物を愛し、多くの句を残しました。その中でも最も多く読まれたのが、夏を代表する鳥であるホトトギスです。夏の訪れを知らせるその初音が和歌などにも多く読まれており、芭蕉さんの句も20以上知られています。そのうちの一つに、奥の細道の旅の途中、黒羽の地で作った句があります。田や麦や、中にも夏のホトトギス。夏を鮮やかに彩る青田や金色の麦畑。それよりも一層季節を感じさせるホトトギスの声に眼差しを向けています。この句は、後に紀行文。奥の細道としてまとめられた時には載せられませんでしたが、芭蕉さんの書家に対する感性がよく現れています。問い合わせ、文化交流課、電話 229621、ファックス 229619、芭蕉王記念館、電話 212219、情報交流広場、隣町、伊国家、伊賀、甲賀、亀山、甲賀市、信楽のお土産をお取り寄せ、 物産館ひいろの商店街オンラインストア NHK 連続テレビ小説スカーレットの舞台甲賀市信楽町にある物産館ひいろの商店街ではオンラインストアでの販売が始まりました。スカーレット公式商品をはじめ信楽焼や朝宮茶など甲賀市のお土産をお取り寄せいただけます。家で過ごす時間が増えている今、ぜひ覗いてみてください。購入方法、1、オンラインストアから。2、ひいろの商店街インスタグラムダイレクトメッセージから。詳細はひいろの商店街インスタグラムをご覧ください。二次元コードが掲載されています。問い合わせ、甲賀市観光企画推進課ロケーション推進室、電話 0748-69-2198、ファックス 0748-63-4087、問い合わせ、甲賀市秘書広報課、電話0748-69-2101。亀山市、お茶でほっと一息、お茶時間を過ごしてみませんか。全国で3位の栽培面積、生産量を誇る三重県のお茶生産。亀山市は、県内有数のお茶どころであり、緩やかな丘陵地帯の特性と、茶農家の優れた製茶技術によって、良質な伊勢茶が栽培されています。健康や美容に良いと言われる緑茶ですが、アミノ酸の一種であるテアニンには、心身の疲労を回復させるリラックス効果があり、ストレス緩和や睡眠の質を改善する効果も期待できます。ご自宅で過ごすことが多くなったこの時期に、美味しいお茶でほっと一息ついてみませんか。詳しくは、三重茶農協直売所、チャキチャキ、茶と気分の木のホームページをご覧ください。お取り寄せもできます。問い合わせ、三重県茶農協直売所、チャキチャキ、電話、0595-820429、ファックス 0595-823738、二次元コードが掲載されています。問い合わせ、亀山市広報秘書グループ、電話 0595-845-021。